とします。その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。これはクレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。それで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かっていった。ヨセフもガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。彼はダビデの家系であり血筋でもあったので、身重になっているイーナ漬けの妻マリアも一緒に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間に、マリアは月が満ちて男子の産子を産んだ。それで布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。
ありがとうございました。本日のメッセージ。あなたを死に動かすのは誰かです。
改めましてもう一度おはようございます。クリスマスの大講説の第2週をご一緒に礼拝できることを大変嬉しく思っています。今日はあなたを真に動かすのは誰かという題をつけましたけれども、まあ私たちの人生で気持ちがいいというか一種の快楽かもわかりませんけれども、自分の願っている通りを人生を行えているっていう時は、やっぱ大きな喜びだと思いますね。願ったこと、したいと思っていること、それを自分の思い通りにできているというのは、ある意味では何者にも変えがたい大きな喜びだと思うんですね。ところが人生はそうとばっかりはいかなくて、思い通りにいかない、願ったことがどんどんどんどん裏目に出てしまう。時には自分はそうは願ってはいないにもかかわらず違う力が働いて、自分の意思とは違う方向にどんどんどんどん進められてしまう。これは一体何なんだと、こういうふうに思ってしまう時がやはりあると思うんですね。何か動かしがたい、そういう大きな力が自分の人生に働いてくる。で、そういう時に、そのようなことを動かす人を、あるいは問題を恨んだり、あるいは受け入れられなくて不機嫌になったりする、という、そういう日々が続くことがあると思うんです。2000年前、最初のクリスマス、ヨセフとマリアに起こったこともまさにそういうことが起こったわけですね。しかし、この聖書は、そういう私たちもまた同じように、ヨセフとマリアと同じようなことを経験するわけですけれども、ヨセフとマリアがどのようなことをしたか、またどのような恵みというものを体験していったか、ということを聖書は語るわけです。そしてそれを、私たちの人生の大きな教訓というか励ましを覚えたいと、こういうふうに思います。一言お祈りしてご用意します。黙祷してお祈りください。恵み深い天の父なる神様、今朗読された聖書の御言葉は、このクリスマスの旅に覚えることでございます。しかし、一年経ちまして、一年の前の状況とはやはり異なった現実も思います。今日集っておられる方々の中には、同じような聖書の言葉を読みながら、違う人生の出来事に悶々としている日々を送っていらっしゃる方もおられるでありましょう。どうか今日集っている方々に目を留め、あなたが語りかけてくださいますように、お願い申します。今からの時を見て委ねて、尊いイエス様の御名を通してお祈りをします。アメン。さて、一節を見ますと、その頃全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出たと、医者であり歴史家であったルカというこの人物が、イエス様の誕生の時のことを書いているわけですね。皇帝アウグストという人は、皆さんもひょっとしたらご存知かもわかりませんが、偉大な古代の帝国ローマという 国の初代の皇帝で、紀元前27年から紀元14年までの41年もの長い期間にわたって皇帝として治めた初代皇帝アウグスト、歴史にも出てくるわけです。この人は皆さんもご存知でしょう。シーザーという人がいましたけれども、このシーザーの甥っ子にあたります。そういう意味で歴史上の紛れもない人物であるわけです。この人が初代ローマ皇帝の最初の皇帝ということです。それまでは長い間いろんなところの戦い戦争があったわけですね。例えばエジプトの支配者であったクレオパトラとの戦いとか、まあ、他にもいろんな戦いがありましたが、長い戦いを経ていたしまして、大勝利に導いてローマという偉大な帝国を作り上げていった、それが初代の皇帝アウグストなんですね。当然長い戦争でありましたので、戦費、戦争のために使った費用が随分と使われていきます。国を立て直す必要がある、住民も戦争のために避難している、どこに住んでいるかわからないということで、まあ国の指導者として考えることは、税金を取り立てて国を安定した方向に導こうということになると思います。そしてそのためには住民がどこに住んでいるかわからないということもあるので、生まれ故郷の町に帰って住民登録をしなさいというのがこの一節の内容であったんですね。当然のことを彼はしたわけです。そして最終的には住民登録をした人々から税金を取り立てて国を豊かに、また安定した国を作るための資金を得たいというのがローマ皇帝アウグストの狙いであったわけです。でそれ自体はよくわかるわけです。しかしこの勅令によって至極迷惑を被った人の一人に、このヨセフとマリアがいたわけですね。なぜならばヨセフとマリアはこの時9ヶ月の、まあ、マリアは身重になっていました。ここにもお母さんたちがたくさんいらっしゃいますけれども、9ヶ月といったらどんな状態でしょうか。もう産みつきにぼつぼつ入るわけで、何か長い旅だとか何かとんでもないことをしていくということはまずないだろうと思います。やがて生まれる子供のために出産に備えるというのが母の当然の準備だと思うんですね。しかも当時ヨセフとマリアが住んでいたのはイスラエルというところの北の地方、ナザレというところに、小さな村、寒村と呼ばれていますけれども、そこに住んでいたんです。そして彼らの生まれ故郷はというと、南のユダの地方のエルサレムのすぐ近くのベツレームという、これもまた小さな村ですけれども、ここに彼らは帰らねばならない。直線距離でだいたい200キロ、おそらく道路整備も悪い状況を考えたら300キロ、400キロであったかもわからない。そういうくねくねとした道を彼らは、しかもロバに揺られて、馬ではないんですね。ロバです、ユダヤの人が使うのは。まあ、軍隊、兵隊たちは馬を使いますけれども、一般の人たちはロバを頼りに旅行するわけです。ロバに揺られて、ゆらりゆらり、いやいやゆらりゆらりというような、そんな快適な旅ではなくて、デコボコ道をいつ、破水するかもわからない、そんな危険の中で旅をするというのはまあ考えられない。ところがローマ皇帝アウグストの勅令と書いてあります。つまりこれは絶対命令なんですね。どんな人も従わねばならない。それはローマの話であって、ユダヤ人であるヨセフとマリアは関係ないじゃないかと言われるかもしれませんが、ユダヤという国も平定されまして、ローマという国の直轄地といって直接に治められる国というのは不穏な空気、メシアが生まれるんではないか、救い主が生まれるんではないかというユダヤの人たちにずっと旧約聖書の言葉を聞いてきた人たちは、そういうことでメシア待望というのがありましたので、不穏な空気、ローマの側から言えば不穏な空気があるわけです。いつ反乱を企てるかわからない。そういうことであって、特別によくできた優秀な総督を使わせてその国を治めさせている。ですからこそユダヤの人たちは
直接的にローマから納められているので、どうしたって従わざるを得ないわけです。ヨセフとマリアにしてみれば、もう産みつきですからと言っても聞いてもらえない、そういう事情というものを彼らは知っているわけです。ですから重い腰を上げて、ゆっくりゆっくりではあるけれども旅をしなければならない。それが一節、二節、三節といった内容のお話であるわけですね。それで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かっていった。ヨセフもガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレムというダビデの町へ登っていった。彼はダビデの家系である血筋でもあったので、身重になっている言い名付けの妻マリアも一緒に登録するためであった、まあ、こういうまるで NHK の大河ドラマに出てきそうな解説のような、そういう書き方でルカは当時の状況というものをかいつまんで説明しているわけですね。これならばただ単なる歴史の話ですけれども、ローマ皇帝アウグストから出た直令に従わざるを得ない、自分の意思としてはこの流れで本当に子供を産んで育てていきたいというのが当然彼らの願いであったわけですけれども、自分の意に反してことを動かされてしまう、すごく迷惑な直令というものが出たんだということなんですね。その中でヨセフとマリアが経験したことが載ってくるわけですね。皆さん300キロというとどのくらいの距離かということを分かりますか？東京、大阪と東京の間は約500キロと言われますね。直線距離300キロ、結構長い長旅ですね。しかも道路整備が本当に具合悪いような状況の中で、しかもユダヤ人というのは北のガリラヤ、南のユダヤ、そして真ん中のサマリア地方というのがありますが、ここは昔イスラエルがバビロン捕囚に行った時にペルシャ人やバビロン人が移植されて、ここで混血児が生まれています。そういうところをユダヤ人は純血を重んじていますから、そこは通らないです。南には直接行かない、わざわざヨルダン川を渡ってここをサマリアを通らないで南下してユダヤ地方に来てということですから、やっぱり東京大阪間ぐらいの距離はあったんじゃないかと、こんなに思わされるわけです。そういう旅をしながら、おそらく彼らは神様の前に、どうか命を守ってください、幼子を守ってください、私たちを守ってくださいという思いの中で旅を始めたと思います。しかし、第一に彼らが経験したことは何かというと、神様の特別の守りというものを経験したということなんですね。6節見ますと、ゆっくり旅を疲れたら休みながら、ベツレヘムにやっとたどり着いたんですが、6節を見ますと、ところが彼らがそこにいる間に、マリアは月が満ちて男子の初子を産んだと書いてあります。破水したり、お腹が痛くなったり、命の危機が生まれたりということではなくて、月が満ちて、十月十日という言い方がありますけれども、月が満ちて無事に出産をしたということなんですね。このことを見ますと、危険な旅ではあったんですけれども、彼らは動きたくなかった、そういうことの中で動かざるを得なかった、そんな中で神様の特別の守りというものを体で体験できたということなんですね。時々私たちはクリスチャン信仰を持っていて、どうしてこんな試練に遭うんですか、どうしてこんな問題に遭うんですかというような場合があると思います。クリスチャンは安楽な人生ではなくて安全な人生を歩むことができる。ちょっと詩編というところを開けていただきたいんですけれども、37編というところですね。詩編、旧約聖書の詩編の37編の23節24節にこう書いてあります。第3版をお持ちの方は940ページですね。第2版をお持ちの方は863ページ。いいでしょうか。下の段、一番左足が 第3版のところですね。お読みします。人の歩みは主によって確かにされる。主はその人の道を喜ばれる。次です。その人は倒れても真っ逆さまに倒されはしない。主がその手を支えておられるからだ。人間である以上、願い通りにいかない時には違う意志によって動かされたり危険な目にあったりすることもある。ここにも倒れてもとあるように、倒れることもある、こけることもある。人生に間違ってしまってこけてしまう場合もある。でも信じることができるのは、聖書は倒れても真っ逆さまに、つまり致命的な形で立ち上がれないほどの絶望的な状況で倒されることはないのだっていうんですね。あなたがたとえどのような危険や、あるいは身の安全を奪われるような、そういうことを経験することがあったとせよですね、倒れることがあっても真っ逆さまに倒されることはないのだと約束してるんです。主がその手を支えておられるからだ。それを信じることができるということなんです。他の何者かによってあなたが動かされるようなことがあるにしても、危険な目に遭うようなことがあるかもわからないけれども、それでも神は私たちを真っ逆さまに倒されるようなことはないように、主がその手を持って支えておられるのだ、信じなさいというんですね。ヨセフとマリアはまさにハラハラドキドキしながらの旅ではあったに違いないと思いますけれども、どんなにか神様の特別の守り、経験な彼らはこの詩篇の37編を思い起こしたでしょうか。本当に神様は守ってくださったねというような、神の特別の守りを体験した。これが第一のことですね。第二に、彼らが動かされるような中にあって経験したことは、神の言葉の真実というものを知ったということです。先ほど今週の御言葉を読みました。ミカ書の5章の2節の言葉をご一緒に読んだんですね。人格代名詞でベツレヘムエフラテヨって言って、あなたはというような言い方をしてますが、これは村の名前です。ベツレヘムというところの小さな村から、イスラエルの支配者なるもの、永遠の昔からの定めであるというほどの人物、これは先週見ましたように東方の博士たちがエルサレムに救い主がどこでお生まれになりますかと尋ねたときに、律法学者たちが聖書にこうありますと言って、この御箇所の5章の2節を指し示したほどの有名な言葉であったんですね。つまりベツレヘムという村から救い主がお生まれになるという神の約束の予言、これはイエス様がお生まれになる600年遡るときに語られたところの予言の言葉なんです。ヨセフとマリアは自分たちは救い主の親だっていうような感じの、そんな高慢な人ではありません。願わくは淡々とした人生の中で生きていきたい、神様の恵みと平安を受けて生きていきたい、こういうように思っていた人たちです。しかしとんでもない勅令が出た。彼らを動かざるを得ない、300キロとも500キロともいうような長い旅をしなければならない、1ヶ月かかって、しかも命の危険もある中でベツレヘムにやっとたどり着いた。すると多くの人々がベツレヘム出身の中でやってきた、その中でもう旗小屋は旅館はいっぱいになっている。そして示されたところはあの馬小屋であったということです。そんな中でやがて陣痛が始まり、イエス様がお生まれになった。そのことを思うときに、律法学者も知っていた旧約聖書の御箇所の5章の2節、ベツレヘムから生まれるということを彼らは深く思ったに違いないと思うんですよ。自分たちが行こうとして来たんではないんです。やむにやまれぬ大きな力が動いて、自分たちはベツレヘムに戻らねばならない勅令が出たんです。遠い世界の皇帝が動かした勅令なんです。それでも動かざるを得ないので動いていったわけです。そしてベツレヘムに着いたらちょうど月が満ちたんです。そして陣痛が始まって、馬小屋ではあるけれども、赤子が生まれたんです。 その時に10ヶ月ほど前に見つかりやつけた恵まれた女よ、おめでとう、あなたの体内にいるのは人類を罪から救う救い主イエスと名付けるその命だということを言われた予言の言葉がはっきりと分かったと思うんですね。先日覚えるようなものを感じただろうと思いますよ。世の中の出来事は淡々と進んでる、自分も淡々と動いてるんです。そして無理に無理に別例も行ったわけじゃない、馬小屋を紹介するされるしかなかったような、それほど旅は遅れる形だったんでしょう。しかしちょうどベツレヘムについて陣痛が始まり、赤ん坊が生まれてくる。その時に600年前に語られたあの言葉、あるいは10ヶ月前に語られたあの天使からの言葉、そういうものがまさに私の身に起こった、実現している世界を知った時に、神の言葉の真実というものがはっきり分かったんではないかと思うんですよ。つまり神の言葉というものは必ず実現する。すると2000年後に生きている私たちにも、この聖書の言葉に聞き従う人生こそ最も確かな道であるということが言えるんではないですか。だからこそ古代の本でありながら、今世界で最も多くの人々に親しまれ読まれているベストセラーであるという理由はそこにもあるわけですね。この言葉に従って人生を切り開いていくことこそ最も確かな道はない、最も確かな人生の道は他にはない、従って安全であるという神の真実というものを彼らは体験したに違いないということなんです。これは旅をしてみて初めて体験したことであったんですね。第3にそれを見て終わりたいと思いますが、世界を動かすのは一体誰なのか、自分たちを動かすのは誰であるかということがはっきり分かったということです。なるほど、皇帝アウグストから出た勅令ではあったんですよ。しかし振り返って自分たちの身に起こった一つ一つのことを考えるときに、皇帝アウグストの上にまだ真の支配者がいらっしゃるということを彼らは思ったに違いないと思う。つまりアウグストはもちろんクリスチャンでも何でもなくて、自分こそ神だというような皇帝です。皇帝の勅令は自分がトップの座で出した勅令であると思っているでしょう。しかし皇帝アウグストでさえ神の御言葉の予言の実現のために動かされているところの道具にしか過ぎないということでしょう。そういうことを考えていくと、すごい大きな平安に包まれてくるんですよ。あなたの人生を考えてみたときに、確かにあなたの人生を動かすようなアウグストのような存在がいるかもわからない。自分は本当はこっちが行きたい、でもこうせざるを得ないような状況がある、問題がある、人がいる、彼さえいなければ、この人さえいなければ、この問題なければ楽に生きれるのに、こう思う。時には恨みがましくも思う。けれども、その人が、その問題が自分の人生を動かしているんじゃないということでしょう。アウグストでさえ神の道具なんですよ。アウグストは自分こそトップだと。自分がこうせよと言えば、みんなは従う。自分こそ支配者だと思っているに違いない。しかし、もっと大きなところで、アウグストでさえ、戦争を終わらせ、平定させ、そして人々があっちにこっちに住んでいる、そういうところから人口調査の必要があり、生まれ故郷へ帰れという勅令を出す、これは自分が発した思いだと思ってはいるけれども、そういうことでさえ、神ご自身の予言、実現のために動かしておられるところの道具にしか過ぎないという、こういう信仰を持ってくるとですね、アウグストを恐れることはないということなんですよ。あなたのアウグストを恐れる必要はないんですよ。ああ、アウグストもまた神の御手の中でしか動いていないんだ。そういう信仰を持つということができてくる。 だから信仰の世界というのはただ神を信ずるという以上に私を本当に愛し私の人生を全て願っていることをやっている時も願っていないようなことが起こっている時にも全てを支配しておられる神がいらっしゃる、そういう真に私を動かし祝福をなさる神がいらっしゃるという信仰に立つ時にものすごく大きな気持ち平安というものに心を捉えられるんじゃないでしょうか。それは病気かもわからないし問題かもわからないし人かもわからない、でもそんなことに一喜一憂することではないということを思わされますね。思い患いという定義をした人がいます。思い患いとは自分のせいなのに他人のせいだと思いイライラしている状態、または逆に自分のせいではないのに自分で何とかしようともがきイライラしている状態、そうだなと思います。そういうレベルからもっと高いところに神こそが全てを動かしていらっしゃるお方なのだ。ルカはあのベンハーの映画のようにですね、イエス様の姿が後ろからは出てくるけれども直接はわからない、なかなか見事な監督の映画采配だと思いましたけれども、神様は直接は見えないんだけれども、ここには神という言葉は出てこないけれども、そういう歴史を動かしておられる背後にアウグストもヨセフもマリアもそして一般民主もいろんなことで動いているその中に神ご自身が全てを支配してちょうど身の安全を図り、あるいは神の言葉の真実を体験させ、アウグストの上に支配しているご自身をこのルカは書き表そうとしている、そういう福音書の狙いというものが私たちが知ることができるんですね。そういうことが分かってくると、聖書ってすごいなってやっぱり思わされますね。またそういうあなたは見ての中にヨセフとマリアの中にあなたもまたいるのだということを覚えていただきたいと思うんですね。お祈りしておきたいと思います。天の父なる神様、要は2000年前にローマが最初に皇帝として治めたあのアウグストの勅令を通してヨセフとマリアも従わざるを得なかった、そういう世界の中にあったこと、そしてまたできるならばナザレの町にずっと住んでいたかったであろう、そういう海月のようなそんな時代に動かざるを得なかった、そのようなことを通してあなたがどのように神ご自身の御業を成してくださるのか、そういうことを今日見たことでございます。今日出席をなさっている方々の中には動きたくない、あるいは違う意思によって動かされているというような問題や人によって自分が支配されていると、こう思いながら生きていらっしゃる方もおられるかもわかりません。主よ、どうか今日の御言葉を通してあなたご自身を見上げるところの信仰、あなたご自身によって祝福を受ける見てで動いていくことをしかと知って平安を持ってこの時を過ごしていかれることができますように、主がお一人お一人を励まし導いてください。あなたの豊かな導きをお与えくださる尊い御子イエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。